皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は改めて継続は力なりというお話です。本当にこう仕事というものの意味もですね、なかなか近年は変わってきてしまって、手に職をつけるっていうのも非常にある意味ではマイナーなことになってしまったし、正規社員になれない人もたくさんいるわけで、働くってどういうことなのと、何のために働くのということについては非常にその多くの疑問も皆さん持ってるし、実際に、困難もその中にあるわけでありますね。しかしこうよくよく考えてみるとですね、大金を動かして巨大な投資をして、でそこでその国を作るだとか地域を作るということもだんだんこれからできなくなってきますよね。もうそれ相当下火になってて、だからこそ新興国や資源国は大変なんだけども、企業もそうでしょ。こうやって金利上がってきてると、もう資金調達難しいですよね。そうするとなんか儲かる儲からないに関係なく、どんどん資金調達しながら仕事を大きくしていくような、そういう経営ね、たくさん借金できることが自分の実力だって言ってた人たちね、みんな潰れちゃいましたよ。あれバブル崩壊してですね、ああいうことが起きるわけで、そうするとやっぱりその金の力で物事を動かすこともできない。じゃあ、アイディアでなんかできるのか。まあ、IT なんかもそうだけども、あれ、IT が金になるのは、後ろにちゃんとその金にする機械がついてるからで、その、IT で金を動かすためのね、サンノゼのあたりのシリコンバレーだとか、ニューヨークのナスダックだとか、ああいう金融市場が後ろにくっついてるから、お金がつくわけで、なんか技術を持ってます、何がうまくいきますからって言って、それですぐ金になるっていうものじゃないんですよ。技術そのものではなくて、後ろに金を作る機械、金を集める機械がくっついてるから、システムがあるから金になるわけで、今それがもう機能を失いつつあって、クリントンが失脚したから、その世界の元締めがいなくなっちゃったわけだから、それはなんかもうあとは勝手にやってくださいってことだから、なかなか今までみたいに大きな風にはいかないですよね。そうだから金の世界とか、まあ大きなこの権力でその大きな仕事を作るっていうのはなかなか難しい。じゃあ一体何があるのか。やっぱりそれは継続は力なりというこの部分しかないんですね。植物の生育見るとよくありますけども、まあね、美味しいリンゴとか柿なんかの季節でありますけども、種をまいてその瞬間にリンゴや柿ができるわけではない。ちゃんと木が育って、それからですね、そこで初めて、果物作れる状態になって、でまあ、花が咲いて、芽が出て花が咲いて、で、実が立ってということで、少なくとも、まあ、木ができてから1年かかるし、木ができるまでは何年もかかるわけですよね。でも、その間、長いようで本当は短い時間で、この長いようでこの短い時間、上手にこの自然の中で過ごしてくると、ちゃんとやっぱり非常に美味しい、リンゴも柿もなるわけでありますから、やっぱりそれは決してその非現実的な、長時間というわけではないですね。もともとやっぱりその我々のその今のボタンさえ押せば何でも出てくる、そのスピード感というものがちょっと自然から外れてんだと、こっちの方がですね、なんかその問題なんだと言った方がいいと思いますね。で、まあ時は金なりなんて話がありますが、あれはその極めて非自然的な話でありましてですね、まああれはその略奪型のものの計算の仕方ですよね。もっともっとたくさん稼がなきゃいけないとか、もっともっと作らなきゃいけないって言ったときに、やっぱりその時間をとにかく縮めるっていうことに専念すると必ず歪みが出てくるんですよね。で、ですからそのまあかといって怠けてゆっくりやればいいっていうものではないし、別にその早くやるための方法をその使うなとは言わないんですが、あの言葉タイムイズマネーっていう言葉はですね、非常にその一人歩きしやすいところがあって、あれを一人歩きさせますとですね、すべてを犠牲にして今目の前のお金を最大にしようみたいな話になってくるんですね。今目の前のキャッシュフローを最大にするためにすべてを犠牲にするみたいな話になってくるわけです。あれ だからそれがですね、極めてその、まあ大きな問題を生むわけでありますね。そうするとやっぱり、早ければ早いほどいいってもんでもなくて、やっぱりその、あらゆる仕事にしろ、あらゆる、まあ人もそうですが、世の中っていうのは適正な成長の速度ってのあるんでしょうね。この適正な成長の速度っていうのは実際にやってみないとどれぐらいかってわからないんだけども、まあでも大体例えばこの仕事をちゃんと覚えるまでに何ヶ月、あるいは何年、ちゃんと経営できるまでに何年とかね、あるいは国として成り立つまでには何十年とか、やっぱりそういう時間をですね、ちゃんと過ごしていくっていうことが大事なんでしょうね。で、まあ継続っていうのはですね、例えば日本なんかの場合だってずっと太古の昔から農業をしっかりやってるわけだし、職人の仕事もあるわけで、で時間をかけてこの、まあ、積み上げたものというのは基本的には強いんですよね。今世界の特に新興国なんか見てると量産工場をたくさんこの誘致するというところから、その企業が経済が飛躍していったんで、手工業とかですね、あるいはその中小零細企業が十分育ってないこと多いですよね。そうするとなんか、じゃあそのもう大手の量産工場ないから自分たちでこうなんかやっていこうとしたときに、基本的な技能とか技術がですね、その国に備わってないことはすごく多いですよね。そうするとその分またどっかから技術導入しようとか買っていこうって話になると、金もかかるだけじゃなくて、やっぱりそこで人が育たないから、その国の人たちも外国出ていっちゃうんですよね。自分の国じゃ何にも実力身につかないし、成果も出ないっていうことで、やっぱその悪循環がやっぱり止まらなくなっちゃうわけですね。同じことは日本でも地方で言えますよね。やっぱ地方経済の中で、その地方を担う地場産業みたいなものがなくなってしまうと、やっぱその地域にその技術や技能、ノウハウの集積が起こんないですね。そしてやっぱり、まあ、いくら量産工場があったって、その地域そのものは、やっぱり空洞化が進んじゃうんで、どうしても次の世代は都会へ出ていってしまう、よそへ出ていってしまうところがあって、やっぱりその、継続は力なりといったときには、その基盤をまず作らなきゃダメだってことですね。畑みたいなもの、田んぼみたいなもの、あるいは地場産業みたいなもの、これはやっぱりその時間をかけて育てるものであるから、時間をかけて育てるその基盤をですね、ちゃんと作っていくことが何よりも大事で、その基盤さえできれば、やっぱその上にいろんな良きものが反映していくということでしょうね。神社っていうのがだってそうですよね。日本の場合だったらその神社っていうのが、もともとそこを開発した人だとか、あるいはその産業を起こした人、この商品作った人、あるいは特別な功績をがあった人、こういう人たちが神として祀られている。これが神社でありますから、神社で祀るっていうことは、肉親であるかどうかに関係なく、やっぱその仕事、その地域を支える人たちをずっと大事にしていこうという、まあそういうことなんですね。だからこの何かをこう未来に伝えようって言った時に、一世代で終わるっていうものはほとんどなくて、逆に一世代ではできないことの方が多いわけで、良きものは何世代にもわたって何十年何百年にわたって続けていかなきゃうまくいかないわけですよね。地域の開発もそうで、だからそういうものを継続させるためのやっぱり一つみんなが集まれる中心、これが神社というもので、日本にはずっと昔からあるわけですね。一方その祖先の方は、これはお墓ですよね。お墓っていうのはやっぱりその人の血縁関係の歴史を語るものでありますから、だからまあ大体日本はお墓とそれから神社と2本立てになっておりまして、祖先も大事にするけども、その地域や産業も大事にすると。だからその大事にするっていう意味は、いくら儲かるかではなくて、その、時の経過を大事にするってことですよね。継続することを大事にする。だからその、いくら儲かりましたかって話ではなくて、そのお宮をずっと拝んで、そこに集まって、来るってことが大事で、ですからいかにこの日本がですね、昔から、継続するっていうことを大事にしてたのか、よくわかるし、それは我々の普段の生活にもしっかり根付いてるし、今でもその会社の中に神棚があったりしてですね、みんなでその、ね、その神棚大事にしてるとか、会社の中に神社大事にしてるってことよくありますけども、同じことが今でもちゃんと続いていて、だからこれは理屈はわからなくても、若い世代にもちゃんとそれは継承されてんじゃないかなと思うんですね。ですからそういう意味でこの、継続は力なり、その本質はその日本の中の産業の動かし方そのものだと思うんですね。 で、そうしたときですね、これじゃあどのようにその継続をしていくかってことになってくるわけですけども、いくつかポイントがあると思うんですね。まずその向上心を持って継続するっていうことですね。向上心を持って継続するっていうことの意味は、その、いつもやはり真剣に仕事に向かうっていうことですね。だからある種、その仕事は神様ごとでもあって、まあ、大自然の力をいただくわけでありますから、農業でも工業でもサービス業でも、仕事そのものがある種、神事なわけですね。で、その部分がないとですね、要するにただの作業になるし、それからやっぱりもっとなんか、いいことしなきゃいけないという使命感が生まれてこないですね。ただ単に生活のためにやってるってことになると使命感が生まれてこないじゃないですか。ところが世の中ですね、やっぱりどんどん変化しておりますから、今まで通りうまくいかないものもあるし、よその地域でもっとうまくやってるところもありますよね。そういうのを見ながら改めて今日は昨日と同じでいいかどうかを考えて、向上心を持ってその仕事をする。これが本来の継続っていうことでありますから、やっぱりそれは日々真剣でなきゃいけないですね。で、日々真剣であるためには、やっぱり昨日までのですね、なんか余分な思いは、洗い流して、自分をきれいにしなければ前に進みませんですね。そうするとやっぱり朝からちゃんと掃除をするとかですね、神前に手を合わせるとかですね、ピューリフィケーションですね、お祓いをするとかですね、ああいうのはやっぱりその意味あることなんですね。原点をそのいつも確認すると。で、自分たちがですね、こう、未来を行くときに、まあ、昨日の続きでずっとやってると、だんだんだんだん逸れていくじゃないですか。ねえ、逸れていっちゃって、なんかそのうち自分勝手になっちゃうから、やっぱりその、いつも原点を見て、原点を見直して、その、行動していかなきゃならん。だから特にこの、汚れとか汚れですね、まあ、仕事していれば必ずそれつくもんでありますが、そういうものは払っていきましょうと。新鮮な思い出。中心の思いにですね、日々仕事しましょうということをやっぱり毎日毎日繰り返していくってことは大変重要なことだと思いますね。だからやっぱりこの継続っていうものはやっぱりいつもこう清潔にですねしていかないとダメなものがありますね。で、さらにその地場産業っていうものも時とともに当然内容変わってくるわけですね。新しい技術ってのは中から生まれることもあるけども外から来ることも結構多いんですね。まあ、かつて日本も東洋文明、西洋文明が様々な時期に、まあ様々な速度で入ってきてますね。ああいうものはやっぱり我々の生活を大きく変えることがありますから、やっぱりその生活を担っている衣食住、あらゆる産業の人たちっていうのは、それ外から入ってくる変化に対してもいつも敏感でなければならないし、なんかこれを使えばもっといいものができるということであれば、それは積極的に使うべきですよね。なんか今のこの世の中見てますとですね、まあ IT を含めてですね、なんか新しいものが入ってくるということについては、なんか皆さんそれは非常に面白がっているんですけども、自分たちでなんかそれを作るとか、自分たちで新しいものを取り込むっていうことについては、非常にその、まあ、なんていうんですかね、消極的な部分が多いと思いますね。もちろんその IT のですね、新しいソフトを使ったり、新しいハードウェアを使うんですが、物の考え方が変わってないってことすごく多いんじゃないでしょうかね。あるいはなんかその、いろんな企業の未来の方針を決めるときに、新しいことは何もやらないとかね、いうことすごく多いと思うんですよね。本来人ってもっと好奇心持っていて、なんかあれもできないかな、これもできないかなと、いろいろこう試してみたいこと多いでしょ。この好奇心っていうものがある意味で言うとその、まあ、開発力の、まあ、基本にあると思うんですね。研究とか開発の基本というのはそのやっぱ好奇心であって、やっぱ会社の中から好奇心が消えるっていうことは、それそのものがですね、もう会社の未来がこうだんだんだんだん不透明になってきてるっていうことだと思うんですね。だから継続っていうことの中には、昨日と同じことをやるのと同じぐらい大事なことがあって、それやっぱり未来を作るってことですよね。未来を作るっていうこともこれ継続的な仕事なんですね。未来は継続的に作らなければ安定した未来は来ないんですね。で、未来を継続的に作る、その根幹にあるのが、私は、やっぱりその、好奇心っていうものだと思うんですね。で、日本人は非常にそういう意味では、その好奇心はもともと世界に比べると旺盛だと思いますね。発明家みたいな人はすごくいるし、それからなんか、やっぱり日曜大工でもなんで見ててもですね、皆さんすごく創意工夫して、自分でなんかいろいろやってる人って多いですよね。こんなことやってんのっていう人、世の中すごく多いじゃないですか。だからやっぱりこの好奇心を持って行動するっていうのは今の我々にもそれは当たり前にあることで、 だから逆になんかそういうのをもっと、なんていうんですかね、支援するといいんですよね。最終的にどんなその成果が出るかなんてのは最初は全然わからないわけで、むしろそのいろんなことやってる人がいるから、まあ、どっかでなんかの役に立って世の中が前に進むっていうことなんか多いと思うんですよね。最初からなんか一本道が見えててその通りやればいいなんていうものの方が世の中少ないと思うんですね。だからそういうふうに考えてくると好奇心っていうのはやっぱ大事にしなきゃいかんね。そしてやっぱりその組織もあんまり統制するから今みたいになっちゃうんで、統制はほどほどにしとかないとですね、むしろ遊びを生かしておいて、まあ、昔よくあったアメーバ型っていうのにしとかないとダメだと思いますね。急ぎすぎるからいかんのですよね。あまりにも急ぎすぎて目の前にその金をどう稼ぐかばっかり熱心になっているから全部あれ逆効果ですよね。じゃあ統制さえ強めれば金を儲かるのかっていうとそんなこともなくて、東芝の今回の事件もそうですけどね、いやあちこち隠してるわけですよね。うまくいかないものは隠しちゃうわけですよ。うまくいかないものは隠しちゃってうまくいってるったってしょうがないじゃないですか、そんなことやったってね。でやっぱりこの変化対応力が衰えてんですよ。あんまり統制かけるもんだから変化対応力が衰えちゃうわけだから続かなくなるんですよ。手綱をもっと緩めないと続かないんですね、あれ。だから継続する、まあ、続けるためにはかなり遊びが必要で、で今まで全くやったことのないことね、全く新しい人たちを取り込んで自分たちの新しい細胞の一部にしていくというみたいなこともとっても重要ですよ。異質な人たちをですね、こう自分たちの中に取り込んでいくってことがある種その組織、まあ、地域が進化していく重要なあれ戦略なんですね。ミトコンドリアというですね、酸素を代謝する、まあ、そういう微生物が細胞の中に入ってきたことで、酸素っていうのは細胞にとっても非常に有益なものになるわけですね。酸素は細胞にとって非常に危険なものだったのが、まあ、酸素を取り込んで代謝してエネルギーを作るという、まあ、そういう微生物を体内に取り込むことによってますますその細胞自身も進化し、まあ、大きなですね、体を持った生き物が生まれてくるわけですね。同じようなことはどこでもあるわけで、まれびととも言いますけども、新しい人たちを取り込んでいかないとなかなか継続はできないですね。で、それぞれ役割があるから、それぞれの役割を大事にして共存していく、共存してお互いのメリットを、まあ、享受しながら1たす1を3にしていく、まあ、これもですね、継続していくってことの中では非常に重要な戦略です。だから、ま、完全閉鎖系はまずいんですね。でも同時に中全部ですね、風が吹き抜けるぐらい入れ替えちゃってですね、すっからかんにしたようなことをしたら、これは元も子もないというやつでありますから、まあこの辺のですね、開く、閉めるの加減こそリーダーの一番重要なことなんです。どの程度開いて、どの程度閉めるか。で、これはですね、その時々によって違うんですね。開ける時と閉める時ってあって、まあその辺のこの加減をですね、上手にやらないと、まあなかなかその地域共同体組織の運営というのはうまくいかないんですね。さらにその、まあ、自分たちでできるところとできないことってありますから、だから結局最後はどっかと提携しなきゃいけないでしょう。いくら自分たちだけ進化したったってね、川上川下の仕事もあるわけだから、いろんなところと提携しなければいけないわけで、横に対しては基本的にはオープンに、まあ、提携していくってことも大事ですね。組織、地域は守りながらも横に提携して仕事をするという横のネットワークですね。これも継続においては極めて重要なことで、この横のネットワークから切り離しされちゃうと、まあ、孤立してしまってですね、なかなかこれではですね、未来を作るっていうのも難しくなると思うんですね。だから実は継続っていうのも結構戦略的な部分が必要なんです。ただ一心にですね、一心不乱になんかやってるっていうのは、まあ今その時その場でその人がやることはいいんだけども、もう少し長い目で、ね、会社全体がとか、企業、国や地域がって考えたときには、もう少し戦略的にやっていかないと、継続っていうのはなかなかそう簡単にできることではないんですね。でもやっぱりそうやって、難しいことではないんで、今私申し上げたことは実際難しいことではないんで、まあそういう継続なら継続の戦略っていうものを取っていけば、形はできてきますから、まあそういうものをやっぱりできるリーダーをどんどん押し出してさえいけばですね、続いていくもんだと思うんですね。したがってその、 まあ一見するとですね、なんとなくみんながごそごそやりながら、普通の民衆がごそごそごそごそ運営しているように見えながら、まあ何年か何十年か経つとですね、偉大なものになっているっていうのはこの世の不可思議なと思うかもしれないけど、本当の姿なんでしょうね。特別な知恵だとか能力だけでできるものってうんと限られてますから、やっぱり本物の継続の力っていうのは、まあ、普通の民衆が作り出すという、まあ、最後はそこに行き着くんじゃないかなと思いますね。まあ元気にやっていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、改めて継続は力なりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。